ひな祭りとかけまして、
はあ、
シュレッダーと解きます。
は、その心は。
祭壇があります。
祭壇、祭壇っていうの、はい、あれ
祭壇、え、どっち側？
ひな祭り側。
祭りの段だから祭壇かなと思って。
ああ、なるほど、祭壇ね。うん、な、シュレッダーってあなた。
祭壇でしょ？
うん、まあ当たってる当たってる。ね、びっくりした。
バラバラになっちゃう、あれ。
バラバラになっちゃうのをイメージしちゃった、今。
そうなんですよ。
スプラッターひな祭りみたいになってます。そう。オープニングから。
いやいや、そんな、はいはい、そんなね、この番組はね、もう夢のある番組ですから。
そうですよ、そうですよ。
そうですよ。
はい。
さあ、じゃあ今日も始まりました。はい、オラバー研究所。このね、研究所研究員、私ケーシー高飛車でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そしてじゃあ所長お願いします。
はい、何だった、
え、自己紹介。
自己紹介失礼いたしました。はい、はい、わらば研究所所長、所長を務めております。はい、子育てアドバイザーのホーリーです。
はい、はい、もう所長あんまりね、
神々だよ。
あの、お腹空いてるにも程がある、本当に。
待って、マーク出しとく。
スタミナ切れか、本
当に。はい、頑張ります。
はい。
はい。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、わらわ研究所、はい、この、今日でね、21回目でございます。
ほう。
でね、うんうん、もう3月ですよ。
本当ですね、3月ですね。
ね、この間まで寒い寒いって言ってたのに、いや、もう新学年始まったり。
本当ですよ。
これから。
九州さん、半袖じゃないですか。
だから、一応ね、まあ、上からちょっと羽織るぐらいでいいかなと思って。
そうだね。でもそういう天気な、うん、天気っていうか気候にね。
あったかくなった、
うん、なってきましたね。
う
ん、
そうなんですよ。はい。ね、でもまあ、これからもね、まあ、子供たち、うんうん、またお父さんお母さんもね、うん、ちょっと忙しい時期に。
そうだね、卒業入学シーズンにね。
ね、なんかね、こういうね、例えば入学とか、その、新学年を迎えるにあたって、なんかこう、うん、こういったところが分かんないよとか、
うんうん、
なんかあったらね、またこの番組にもメールとか欲しいですね。
あ、そうですね、本当にね、はい、こう入学に向けて何準備したらいいだろうとかね。
ですよね。
はいはい、ぜひぜひ、じゃんじゃん、お便りお待ちしてます。
はい、ですね、
はい、
では、そのままですね、本日のゲスト今日もね、来ていただきましたよ。
ういっす。
はい、ね、まあ、これ YouTube でもまあ見れるんですけども、
うんうん、
あの、そのまんま、あの、案内してもいいのかな。でも、やっぱりね、ちゃんと、まあ、ある程度、あ、はい、こういう方ですよってことで、
うんうん、
ご紹介いたしましょう。
はい。
ね、現役大学生で、バックパッカーで、まあ、あちこちを飛び回っているという噂でございます。ね、つい先ほど急遽ゲストが決まりましたね。ね、
うん、
ね、フットワーク軽いよね。
よかった。
さすが大学生。
うん、若いって素敵です。
ね、では、こちら、龍馬くんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。龍馬です。
はい、ね。本当になんかね、わー、あの、まあ、今風
ヤングだよね。
ヤングですね。
っていうか、なんかいろんな色の髪型だって聞いたんだけどさ、なんか意外と普通だった。あれ、うん、そこじゃない、ヤングを表現するのは。でももうエネルギーと、あと肌ツヤが違いますよね。
ツヤツヤだよ、もう。
はい、肌ツヤが全然。そう、
沖縄のね、あの湿気に。
いや、あ、違うんですか？
全然違う。
世界、後でゆっくり話聞きたいんですけど、うんうん、ほら、バックパッカーだったって。
うん、そうなんですね。あの、こう、まあ、まあ、というわけで、まあね、バックパッカー、まあ多分ね、まあ皆さん、うん、まあわかると思うんですけど、
うんうん、
まあね、旅行でございますよ。
旅行というか、まあ旅行ね。はい、
うんうん、
まあ。バックパッカーといえばね。
今日はね、そのまあ、うん、旅行、旅をテーマにね、
はい、
ちょっとお話ししたいなと思って。
OK、うんうん、です。可愛い子には旅をさせろっていう、ね、
という言葉もありますもんね。はい、あれはいい言葉です、本当、
うんうん、
そうですよ。
うん、
特にうちなんちはね、
なんで？
うちなんちは特にね、
うん、
内地にあんまり行かせたくない。
なんで？
行かせたがらない。わかんないけど。
わかんないけど。
まあまあ、それと、子供たちも、あまりこうね、内地に行きたいっていう、
は
あ、あんまりいないでしょ。
そうなのかな。
最近は一応、まあ、ほら芸能とかそういうお仕事とかでそういう、うん、まあね、あの、そういう糸口は広がったんだけど、
うんうん、
例えば進学とか就職とかで県外に行きたいっていう人が、
うんうん
うん、あんまりこういないんじゃないかなって。昔はなんかこう集団就職とか大昔はね、
うんうんうん、あったね、あったね。
あとは今だったら、うん、まあ、まあ、まあ、俗に言う、まあ、季節ですよね。
うんうん、
半年とか1年そこら働いていきたいとか、
うんうん、あ、季節で行くのはあるんじゃない、うん、沖縄は。
あとこう新卒であちらの企業に行きたいとか、
うんうん、うん、ありそう、ありそう
ね。そういったのもね、まあ、うんうん、そういうのを全部含めると沖縄の子供もそうなんだけど、もっとね、 った世界を見ようよってから。
なるほど、今日はゆっくりそのあたり龍馬さんに聞きましょう。
そうなんですよね、
はい、
で龍馬さんね、はい、こちらの聞いた話では出身が、はい、どちらですか。
出身は北海道の札幌市です。
札幌ですか、
はい、
ね、真逆ですよね。
真逆ですね、本当に。
本当だ、
うん、ね、そ
う、今日も札幌から帰ってきたんですよ。
へえ、
あ、昼、さっきまでじゃあ北海道にいた。
そうそう、さっきまで。
雪やっぱり降ってるんですか。
そう、あのもう実家の写真今ここにありますから、
ね、あ、もうぜひ見せてください。
今日の朝。
今年はやっぱりすごい雪だという。
いや本当にそのうちの地域が、はい、実家の付近がその札幌で一番雪降るエリアなんですよ、
はい、あ、そういう、やっぱ札幌もエリアによってちょっと違うんだ。
そうそうそうそう、こんなこんな。
はどうなってんの？
これね、まあ、今札幌もそうなんですけど、この間まで
北国だよ、北国。
まあね、
光ってる、
北国、雪国、
白いとこ全部雪だよね、うん、YouTube 見てる人 ね、
ですよね。
ツイキャスの人は、まあ、これ見てください、後で。
だってほらこの間までほら福井県とかでさ、うんうん、あんな豪雪で、
だから大変なことになっちゃいましたもん ね、
う
ん、ね、
そうそう、まあ、僕ら本当見ててもさ、どんな大変な、ね、難儀なんだろうな
って、ね、全く、まあ、難儀なんだろうけど、ちょっと羨ましくもありね、
うん、
雪ね、
うん、ちょっと銀世界ってちょっとね、
すごいよね、うん、びっくりします ね、 ね、その銀世界から何度違い？
いや来るときもうマイナス5度6度で朝散歩し犬の散歩してから、う
ん
う
ん、今日24度ぐらいあったんじゃん
日中はね
うん、うん、
やっぱ太陽出ると太陽出るとやっぱそんな変わるね、
体調崩すよね
うん、うん、
ま、30度差だよ、
う
ん、
そう軽く
すごいね、
うん、
ね、
いや早速お腹壊してるけど
あ、どっちでどっちに、
あの、うん、どっちでどっち
に、なんかほら北海道に行って寒くてお腹壊したとか冷えたとかではなく、
北海道で多分壊したと思う
やっぱりそうなんだ、
その飛行機の中でめっちゃトイレ往復してたもん、トイレと座席
あやっぱね、気候の変化なかなかね、北から南でそんな大きいね、でもやっぱりそれも含めてフットワーク軽いですね。
そう、軽いのと、あ、それもやっぱりね、旅好きだから。
旅が好きなんですか？
旅、もともとなんか旅好きっていう感じではなかったんですけど。
あ、そうなんだ。
いや好きではないって言ったら嘘ですけど、まあなんか普通みたいな。
ああ、まあまあ別にこう旅のことだけ考えて日々を過ごしてるわけではないみたいな、ね、
そうそうそう、ではないですね。
へえ、でもそんな龍馬さんが、
そうなんですよね、あの
世界に出ちゃうんだよ。
世界に、まあね、まあ、その前に札幌からわざわざ沖縄の大学に来るっていうのも、うん、これはある意味旅ですよね。
本当だね。
そうなんですよね、うん、
冒険ですよね本当。
うん、
大学、こっちの大学ってことでしょ。
そうです、
そうです。でこその前に沖縄に来たことはあった、
うん、なかった
もう、
何何、
その時に
沖縄に来たことがあったりする人がさ、うん、沖縄好きだから、うん、沖縄で暮らしたいから沖縄の大学行こうみたいな話はよく、うん、まあまあありますよね、
うん、
もう
胃の一番に沖縄だと思ってスコーンって来ちゃったんですか。
そうですね。自分の学部が、うん、二次試験がなかったんですよ。
うんうん、
ほう。
学科が、
うんうん、
そうで、センター試験受けて、
うんうん、
あ、自分後期の試験で入ったんですけど。
あ、そうなんだ。
そう、前期の試験違う大学受けて、うん、でちょっとダメで、うん、で後期沖縄受かったってなって、
うん、
でも二次試験もないから、うん、受かったって来たから、じゃあこのね大学に行こうってことで。
そういう感じ、
うん、そう、入試でも大学に行かずにそのままなんかなんて言うんだろう、入学な証明書みたいな、
すごい、
入学届みたいなの、
仕組みが分かんないよ、エマのセンター試験の、
うんうん、
大学入試の仕組みが分からない、
というと
どういう感じなの。
なんかセンター試験を受けます、まず、
うんうん、受けます、受けます。
国立の場合は前期試験後期試験って2つ大学を受けれるんですよ、
う
ん
う
ん、
ほうほうほうほう、
まあ、中期とかもあるんですけど、
うんうん、
まあ大体は前期後期
1個ずつ受けれるってこと。
そうそうそう、
学校を指定して
そ
こを受けたい。
そうで前期試験受けます、
うんうん、
で後期試験も受けます、
うんうんうん、
で前期試験の発表、うんうん、で後期試験の発表っていう順にあるんですけど、うんうん、
なるほど。
で俺後期試験の二次試験がなかったんですよ。
後期、いや普通はあんの？
そう、普通はあるんですけど。
ほうほう。
そう、前期試験受けて、
うんうん、
でもうそのままもう勉強しなくていいや、もうテストないみたいな。
うん、で、
う
ん、
それでも
で前期試験の発表が出て、
うん、
でダメだった。
あれ、そんなはずじゃんみたいなね。
そう、で後期試験、あ、受かってるここみたいな。
うん、ああ、そういう感じなんだ。
そうそうそう。
はっはっは。 じゃあ世の中には両方受かっちゃう人とかもいるわけ？
あ、います、います。
で、選ぶ。
選びます。
こっち行こうみたいな。ふーん、知らないね、ケイシーさん、ね。まだうちにも大学生はいないからさ。
う
ん、
そうそうそう。
さっぱり分かん
ない、ね。受けたこともないからね、
うん、あ。そうだよね。仕組みが違ったので、うん。センター試験がなかったからね。
共通一時。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。あれとはまた違うんだもんね。
違いますね。で、多分今も多分。
どんどん変わっていく。さらに2020年度も変わりますからね。やっぱこう時代は移り変わる中でね、受験情報もがっつりゲットしていかないとと今思ってしまったんだけどさ。
で、まあほらよくほらこの先ね、少子化が進むからとか、ね、今大学もなんかこう
縮小傾向にあったりとかしてるからね。
ね、生徒数少なくなってるよとか、ああなんか予備校がもうだんだんね、経営が苦しくなっているとか。
それそうだよね。子供がいっぱいいる時代からね、数が単純に減ってるから。
ということも聞いたしね。
で、そんな後期試験で、まあ、留大、あ、言っちゃった。
まあ、いいですけどね。
あ、言っちゃった。
まあまあ、沖縄で大学
って言ったら。だってもう国立って言ったらすぐ分かっちゃう。そうだよ、そうだよ。私じゃないよね、先に言ったの。何こ一人つぶ。つぶつ
ぶ。つぶつぶ。大丈夫っすよ。大丈夫
です
。ごめん、ほんとごめん。なんだけど、うん、まあ、沖縄の大学に行くって決めて、下見もせずに。
そうそうそうそう。
どういうところかは知ってたんですか？
知らなかったですね。
あったかいところだろうな。
そうそうそう、もうそんな感じで。
沖縄らしいぞ。
まあそうですね。まあなんか大体予想つくところってあんま行きたくなくて。
ああ、なるほどね。こういうとこって分かっちゃうところ
は。そう、地元北海道で、こうセンター試験ちょっとうまくいかなかったなって、こうどんどん。あの某宮廷大学からこう青森とか岩手とか東北の方にこう近場にちょっと落ちていくんですけど、
なるほどなるほど。
まあ俺は沖縄行くと。そう、こうもう友達も金もコネもない
本当だよ。状態で、よく考えたらすごいね。
これでもうすでに一人旅始まってますもんね。
もうだって17歳とかそういう時でしょ。
そうですね。
ちなみに
17歳で決断できます？ケイシーさん、まあ、北海道に一人で行けってぶつかっちゃったよかも。ちょっと動揺しすぎちゃ、
まあ、まあね、まあ、僕も一応高校卒業で、はい、まあ、専門学校でしたけど大阪に一人暮らしだったので、
うん、おお、え、それもやっぱり自分で決断した、
うん、
行きたかったの？
東京と大阪の専門学校だったんですよ、
はいはいはい、
同じ系列で、
うんうん、
でも自分ではあのなんで大阪かというと、うん、まだなんか住みやすそうと思ったから。
おお、東京、ね、
東京はなんか、あ、なんか冷たそうだなみたいな、今、まあ、今は当時ね、
うんうんうん、印象でね。
そうそうそう。
でもそれを高校3年生で決断するわけでしょ。
しましたね。
すごいことですよね。
はい。でもなんか僕はなんかこう、あ、ちなみにあの龍馬くんは兄弟は？
姉貴がいますね、2つ。
おお、なんかあの結構ほら兄弟が多いと、一人はなんかこう、あの結構なんか動き回るタイプとか。
うん、
あ、僕はそっちだったんですよ。
動き回るタイプ。
3人兄弟で真ん中で、
うんうん、
でどちらかというと、ね、あとの、兄と弟はこう、うんうん、まあ、しっかりと沖縄でこう構えるタイプ。
なるほど。
でも自分はなんかあちこちも飛び回りたいタイプ
って、うんうんうんうん、
でそれ聞いたらうちの親もそうだったって
あー、へー、うん、あ、じゃあなんかそのすごいさ、うん、やっぱりずっと生まれ育った町から出ることに、まあ、お二方にお聞きしますけど、うん、
はい、
出るよっていうことでしょ、もうその入学したら、うんうん、それに対する抵抗とか、なんかこう、すごい思い悩んで胃が痛いとか、そういうのはなかったわけなんですか？
なかったですね、僕。
ないんだ、
うん、岸さんは。あの、まあ、本音を言うと、当時、遠距離恋愛してたんで、
いやでも、
そっちの方がもう、
気になっちゃって、待って待って、その遠距離恋愛の相手が大阪だったとか、そういうオチじゃないですよね。
いや、あのそれはもう最初沖縄でお付き合いしていて、うん、で一人置いて、それじゃあとか言ってから
帰っちゃった。誰
が？はい、私が。
ああ、そういうこと、はい、遠恋になっちゃうってことね。
なっちゃったんですよ。
そう、なるほど。そこは後ろ髪引かれちゃいますね。
しかもね、18歳ですよ、まだまだね。
だからよね、
確かに。
こんな高
めの時期に、青春真っ盛りの時に、
そう、そう、とは言ったもののね、恋愛もとか思いながらも、でも今思えば本当に淡い、もう本当に思い出ですけどね。
淡い
な。淡いね。
だってもう25年前ですよ、ね、本当に。
ああ、そんな経っちゃう。
うん、もう携帯もポケベルもない時代ですよ。
ああ。
ポケベルなかった？
あ、そんな持ち歩くようなまだ世代じゃなかった。
ああ、そういう感じ。
うん。
はは
だからもう今で言うともう死後なんだけど、
うんうん、
文通ですよ。
あ、
ペンパルみたいな。
そうそうそうそう、
ね、ペンフレンド募集みたいなあったもんね。
でしょ、
日ペンのミコちゃんがまだね。
あのね、なんか
雑誌の裏に載ってた頃ね。
リボンとかの裏に載ってんだよね、あれね。
あれどこ行っちゃった。日ペンのミコちゃんはね、今ね、ママですからね。
すごいな、はい、日本のみこちゃんも話が飛んじゃった、はいは
い、まあでもそんな思いを抱えながらそれぞれまあその18歳で新しい、まあ
うん、いろんなねそう
場所で出会
ったりとか、うん、そうそうい
やこれさ母心としてだよ、うん、うち長男が今16歳で間もなく17歳になるわけなんですけど、はいはい、あと1年2年後ぐらいにだよ、うん、それを決断してさじゃあまあ俺ちょっと北海道行くわとか言われた時にだよ、うん、なんかもう心配しかない、うん、母心的に、
うん、実際龍馬くんはどうでした？あの家族の方は
そうですね割と そこはめっちゃ親に感謝してるんですけど、うんまあ、やっぱり背中を押してくれるんですよね、うん、
へ
そう最初浪人するかどうか聞かれて
あなるほど
そう、うんうん、浪人したらとか、まあ、
第一志望はぶっちゃけ前期の学校だった
そうそうそうそう
なるほどなるほど、うんうんうん、
でこうセンターで A 判定出てて、はいはいはい、あもうここなんだなみたいな心構えしてて
思ってたのに
そうでダメだったんで、
うんうんうん、
そう親もあれみたいな
どうするみたいなね
そうそうそう親も結構動揺しててそう
なるほど
まあそこでまあ浪人するかいみたいな、
うん、そういう選択肢もあるよってね、
そう、うん、それ言われるまで俺からしなかったんですよ。
いや自分からはね
浪人したいって、
うん、
ってことは
もう一年頑張りたいみたいなね
そうってことは俺やっぱり浪人しちゃダメっていうかもうそこでなんていうの浪人したくないのかなみたいな
あ自分の中でねそうそうそうなるほどなるほど
でじゃ あの沖縄行ってくるって言った時に、うんまあ、分かったと
一つ返事
まあちょっと時間置いてですけど、まあ、普通にうんまあ
よし頑張れ
言い合うこともなく、う
ん、へえ一人でそんな遠くに行っちゃって何かあってもいけないんだぞとか助けられないよとかそういうのはない
そうだね二つ上に姉がいるってさっき言ったんですけど二つ上の姉もその大学から千葉に北海道から千葉に
もうそうなんだ
行ってたんで
先にね
そう
ははあ
でまあ、母心としてはもう
二人とも行っちゃうのみたいなねそうですそうですそうですよケイシーさん
実際ホーリーさんねみんなね、はい、子供たちがどんどん大きくなっていって、
うん、
あの県外に行くとか、
はい、
ねあのね例えばもう親元を離れるとかなっちゃったら、うんうん、本当にもう気が気でならないでしょ
気が気でならないまあまあまあ生かす方ではありますけど、うんうんうん、県外行くなら世界に行けっていうタイプ
なるほど
あ、うん、あのもっとこう広い視野でいいんじゃない、うん、ってしかも若い方がさ、うん、行きやすいので、うん、まあ、ただじゃあ世界情勢も見なきゃいけないからね、
う
ん、治安の問題とか考えると、
まあ、いろいろ
あれだけど、うん、でもまあ本人がね、うん、やりたいことを含めてそうしたなら生かすけど個人的にはウルトラ寂しいですよね、う
ん、まあウルトラね、
うん、そうそうそう私今17歳に間もなくなる長男と下手すりゃ一日中喋んなかったり会わなかったりするけど、うん、なんかやっぱそのいるかいないかは大きな差がありますよね、うんうん、
ありますね
なんかちょっと寂しさは親心あるけど、うん、まあでも笑顔で送り出したいなという準備はね、うん、しているよ、
うんうん、いいななんかそうあの沖縄のほら銀行のコマーシャルであるんですよ、うんうん、空港にこう娘さんを見送る
はい、はい、
お父さんとお母さんがいてもう今に泣き出しそうなんだけど、
うんうん、
あのお父さんが本当にねあの本当オーディションでもう見つけたのかなっていうぐらい、
うんうん、
本当沖縄のお父さんみたいな感じで、
はいはいはいはい、
もういい表情するんですよ、
うんうん、
あれ見た時にあ沖縄だなってからもうやっぱもう沖縄からこんな、ね、ほらだって沖縄ってやっぱどうしても飛行機行かないと
そうですね、まあ、15の春とかも離島はあるしね、
うんでね、あちらだったらまあ、ね、電車でねちょっと行けばすぐ会えるしみたいなのもあるんだけど、うん、それがなんか飛行機とか船に乗らないと
高いよね、
うん、そうなんですよねそう
今やさ LCC とかさ、うん、格安航空券とか出たけれど、
うん、けれどそうなんです
覚悟が必要ですよ ね,
そうですよね、まあ、あとほら、うんね、僕らはそう手紙とかだったけど今は携帯もあるし
だからね実は龍馬さんが、うんうん、バックパックしている間ですね
お、
まあ、ちょいちょいですね、
う
ん、メッセンジャー的なものでですね、うん、今ここみたいな今これからオランダ行くとかね、うん、お前どこにいるんだってパリだよとかさ、うん、なんかパリっぽくないよねみたいな、はい、なんかこう近くにいるじゃんみたいな、うん、いつもと何ら変わらないヨーロッパ旅行みたいになってましたけど、うんうん、時代だよね
時代ですね、
ね、なんかね追加とかもできますからね今ね、うんうんまあ、ここでここから今発信してますみたいな
本当だねあそういうことはしなかった旅行中
ツイキャスはやりましたね
あやってたんだ、
はい、
さすが今どきっこ
できるもんね、そういうことが。
できるよ。だから本当にちょっと前に、ちょっと前って去年ですけど、うん、あの堀江門さん、堀江貴文さんが沖縄に来た時にね、うん、おっしゃってたんだけれど、うん、もうもはやインターネット、まあ、あれ龍馬さんもかな、生まれた時からインターネットが、
うん、ありましたね、
やっぱり、うん、もうもはやインターネット世代の子たちなわけでしょ、みんな、うん、もうそれがもう成人超えてるわけですからね、うん、でその状況の子たちからしたら、やっぱり世界なんて一個のまとまりでしかなくて、24時間どこの国ともつながれるわけでしょ
う、うん、そうですね、
やっぱこの世界観って私たちにはないので、
うん、そうだね、
ないや今はだいぶね、こう
近くなったなって、
近くなったなと思うけど、うんうん、生まれた時からネットだよ、
そうずっと生まれた、そう生まれた時からないから、さっきようやく最近になって、
あ本当だよ、
近くなったなって、
あじゃあ もしかして電話線につながなきゃいけないとか、うん、ダイヤルポイントとか知らないんだね、あ
ですよね、
もう何それっていう話ね、
いや昔
あなっちゃったよ、なっちゃったよ、ピンポン、動揺しちゃいましたよ、
今の図星ってことだから、
うん、まあでも親父がいじってる時、まあ、子供時代に、
はいはいはいはい、
親父の見て、まあ、なんかピッペッペッペッみたいななって、こうつなげるの見たことあるなみたいな、
ピーヒョローみたいな、
そうそうそう
今だとファックスと同じ音かみたいな、
うん、あそうそうそう、
ジーコロジーコロ言っててね、
うん、そうなんですよね、
懐かしい、
ねね、ダイヤル回すっていうのもないし、
ダイヤルもなんだよそれっていう ね
ダイヤルってからで、またほらプッシュもないし今、
え、
まあ、今はプッシュっていうのもだんだん今携帯もほら、うん、iPhone とかなってるから、
そっか、
本当だね、
タップだからボタンを押すっていうのも、
だからここ10年ぐらいの、まあ、10年20年のものすごい進歩の、でももう進歩した時点で生まれてる、ケンシーさん下手したお父さんと同世代ですよ、
そうですよ、
まあ、自分は今棚の上にあげました、うんうん、ケンシーさんだけをやり玉にあげましたけど、
ええ、もうそう
よ、そう、そういう感じですよ、ジェネレーション的には、
下手すれば僕あのね、あ僕同級生にすでにもうおばあちゃんの人いますよ、
え、
はい、
あそう、
うんうん、娘さんがもう二十歳ぐらいで結婚して、
あそっかそっか、そういうことですよね、うん、早くにお子さんね、うん、作ってらっしゃったらね、そうそうそう、ありえない話じゃないですよね、
うん、普通にありますからね、
あらま、
じゃあもうそれを思うと、
うん、
なんかね、それなのに自分がちょっと、うわ、ちょっとなんか若干もうちょっとね、あの家族っていうもの、家庭を築くっていうものを早めにもう手っこ入れしないとダメなんじゃないかって、
ケンシーさん、あのうちのわらば研究所のさ、
うん、
あの新しい、
はい、
あのポスター的なものができたじゃないですか、
はいはいはい、
あれの下にさ、でっかくスポンサー募集中って書いてあるけどさ、はい、一緒にケンシーお嫁さん募集中みたいなのも載せたらどうですか、
あれやろう、今度婚活やろ
う、うん、やりましょうやりましょう、
いいですね、
うんうん、婚活アドバイザーをゲストに呼びましょう、
やりましょうやりましょう、
いいですねって今大学生に言われてますけど、
うんうん、いや、なんだろう、
盛り上げ役として、
あ、なるほどなるほどなるほど、先越されちゃいますよケンシーさん、
いやもうそれはもうね、すでにもう追い越されて、
いろんなところですごいよね、そ
うそう、まずはもう身内でね、そうそう、あのいとこからにも、いとことかいろんな方にも追い越されて、
あどんどん追い越されて、周りからね、そういうことなんですね、
最初は同級生に追い越されて
なるほどな、でもな、やっぱりこういろんなことをさやっていく中でね、うんうん、こうジェネレーションギャップもありながら、うんうん、こういうね若いゲストさんが来てくれたわけなので、
はい、
今日私たちほら親の気持ちで子育て楽しもうっていうのをテーマにね、
うんうん、
こう番組をやってるわけなんですけど、
そうなんですね、
今日はね、
うん、
本当にちょっと今まで初じゃない子供の立場のゲストさんです
が、子供代表、
リアル子供は来たことあるんですよ、
うん、あそうなんだ、
超ちびっ子たち、
あリアル子供
リアル子供、本当にもうまさに子供みたいな、
そう、ね、うん、こう今日はそう、うちらがこのなんだろう、親としての、
うんうん、
親の目線のそのね放送内容で、
そうね、うんうんうん、で龍馬さんは私、あのなんだかんだ2年3年前ぐらいから知り合いなわけなんですけど、そうですね、あのなんでしょう、こんな風に大きくなったらいいなっていう見本みたいな感じなので、これなんだろうな、好きなものを積極的に自分で見つけていく力とか、本当に世界に本当に行っちゃうとか、このこうちょっとね、なんだろうね、勇気をもらうじゃないけれど、そんな風にしていいよって普段言ってんだけどさ、私、うんうん、言ってるんだけどさ、自分がそうやってじゃあ育ったかっていうと時代がちょっと違うから難しかったけど、それはもう本当に臆せずトライしていくエネルギーの塊みたいな人なんですよ、うん、彼は、うん、
なるほど、じゃあもうそんなね龍馬さんを、うん、この後ですね、
うんうん、
たっぷりと、
はい、
旅ってなんぞや、
そうだ ね、
はい、ね、まあ、僕らのね旅の
うんうん、
経験談も含めてちょっと話しましょう、
はい、
じゃあちょっとね、それまでちょっとこちらちょっと15秒ほどと ブレイクでございます。はい、
わらわ研究所、わらわ研究所、イエーイ、やった、
やった、やった。
はい、本日のわらわ研究所は大学生龍馬くんをゲストに、
はい、
ね、はい、私らがね、もうまるで父母のような
気持ちで ね、
そうそう、なんだこの、ね、この三者面談ある意味。
違う、私でも龍馬さんに初めて会ったぐらいの頃に、うん、超年上の友達を作るのがいいって松下幸之助さんが言ってたんだよっていう話をしたんですよ。うんうん、だから私たち友達ですから。
なるほど、ね。
はい。
うん、
でもなんでそこ静かなの？大事なんですよ。
ある意味はそうそう。はい、あの、親子かなというぐらい。
違いますよ、友達だって言ってるでしょ。
そうそうそう、大丈夫、年齢差は縮まらない、
負けない、年齢差は縮まらないって言った今、うん、
言った言った、
気持ちはヤング、
はい、オッケ
ー、そうだよね、永遠の25歳。
確かにね、今日ホーリーさんの衣装がね、うん、
チップとデールだからね、今日
パッと見だから、ね、スカジャンっぽいんですよ、なんか。
そう、うち あの長女に借りてきました。シャツだけ着たら寒かったから、ちょっとなんかないって言ったらこれが出されました。
ヤングだ、
うん、もういいやと思って着てきました。はい、
オッケー。でね、はい、ね、で、さっきね話したんだけど、
うん、
龍馬くん、最初から旅が好きだったってわけじゃないってさっき話してたじゃないですか。
そうですね、
ね、じゃあ生まれて初めての旅行、旅って覚えてます？
まあ、ちょっと長くなっちゃうんですけどいいですか？
いいっすよ。
まず旅行と旅って違うなって思ってる。
何それ面白い。
で、旅行から始めますか。
まあ、僕の勝手なイメージではあるんですけど、
うんうん、
旅行って一人じゃない、
あ、団体ね、
団体で行ったりして、
そうだね、家族旅行とかね、そうそうそうそう、修学旅行とかね、
でツアーもそうだと思うんですよ。
ああ、そうだね、そうだね、
そう、誰かにこう導いてもらうっていうのが旅行だと思っていて、旅っていうのはもう何もかも自分で決める、う
ん、
その日程とかもそうだし、
人生の旅とかね、
なるほどね、
そう、自分で決めていく
もんです。本当だ、すごい、
自分探しの旅とかね、
本当だ本当だ、
自分探し言いながら見つけたことないけどね、
ずっと探し続けてる ね私たち、
うん、
ボソッと言っちゃったけど、
いやいや大丈夫大丈夫、
頑張ろうね。
そうと思っていて、
あ、なるほど。
で、そう、今おっしゃっていたのが、
うんうん、
まあ、その旅行なのか旅なのか、
どっちですか、ケイシーさん。
なるほど、そうね、この、そうね、この意見だったら旅かな、うん、
旅、
うん、初めての旅を、はい、わかりました、旅で、
うん、旅だったら多分、まあ、ヨーロッパになるのかな。
あ、こないだ行ってたやつ、
そうそうそう、
突然ヨーロッパになりますか。
本当に帰ってきたばっかりなんですよ彼は。
そうなんですよ、
うん、
そでちょっと前に7月ぐらいにインドネシア行ってるんですけど、
うんうん、
あれも結構むちゃくちゃな行きっぷりだったけど、
そう、前日の夜に決定して次の日の朝出発みたいな。
ほほほ、
それはなんかその知り合いの知り合いが行けなくなってそこに俺が飛び込んだみたいな感じなんですけど、
その生まれて初めて行ったじゃ旅というのはもうトータルでどこですか。
ヨーロッパ、
ヨーロッパ
ですね、まあ、フランスから始まって一周してからニュージーランド経由で帰ってきました、は
い、ニュージーランド経由って
だからよね。
まあ行ってしまえば世界一周ではないけれど、
何カ国もあったんですか。
ニュージーランド含めたらもう11カ国です。
なんだろう、この三角パスみたいな、このね、
そうそうそうそう、
サッカーで
本当だね本当だね。
でこれね、そう、もういきなり海外っていうところで、
うん、
いやもう僕ね、まあまあ今もう、まあ、ぶっちゃけますけど、
はい、
未だ海外行ったことないんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、
あの、じゃあじゃあじゃあ龍馬さんと
作ったんだけど、
今もあるパスポート。
いや、それね、もうだいぶ前だったから。
あ、切れた。
切れました。
なんだよ。
そうさっき話した専門学校の時に
何作ったんだ、
あったんだ、その学校で、その旅行 あの学
校で、あ、海外の
学生旅行 で、はいはいはい、でなんかイギリスまでこのなんかいろいろ大英博物館だとかなんかそんなあって、でもそしたら参加費がもうすごいなんかあのバカ高くて、挫折しましたっていうかな、行かないっていうかな。
なるほど。
そういうのがあって、もうそうそう、
はいはい、
それからパスポート作ったまんまだったっけ。
なるほど。うん、
そう、そのパスポートの当時の写真見て、
うん、
若いなーとか言いながら
も、誰だこれ、
痩せてるなーとか、そうそう。
あ、わかるわかる。
でも見たらびっくりしますよ。
どういうこと？イケメンなの？
あ、もう自分で言ったらあれですけど。
俺イケメンじゃん。
そうそう。
細いじゃん。
細いっていうか。
待って待って。今もある。
今もある。
写メあげましょう。
この間フェイスブックあげたから。めっちゃあの100ぐらいいいねついた。
マジマジマジ、ちょっと待ってください、見ますね。じゃあ喋っててください。
あ、これ、あ、でも上げたのはだいぶ前ですよ。
探します。
で、それで本当に二十歳ぐらいの写真と似たもんだからお前なんでその時の維持しなかったって書かれててそう、いやでも今は今の味があるからいいんだよとか言ってから自分で言い聞かせるかのように、
まあねまあね、歴史が、ね、あるからね、
そうなんですよね、維持しなきゃ、
ね、そうね、あのあ2つの意味で意地ですね今ね。
なるほど、
あは
うわ入れてくる、
うまい、
入れてくる、
うこういうところアピールしたいとね、そうあとはね
すげえ、
もう僕の場合なんですけど、うん、まあ旅って言ったら、まあ、本当僕も一人旅好きで、うん、あのまあ、この間も話したんだけど野球が好きなんですよ、
はい、
野球が好きで、で一人でもわざわざ沖縄から東京まで行って、うん、はい、横浜とか東京ドーム見に行って帰ってくるっていう、
あ誰これ、あまあ、いいや、はいどうぞ、はい、行ってるわけね、
見つけましたか、はい、でそれでそうやっぱそれってあの両親からしてみれば、
うんうん、
だったら道楽なんだよなってからみたいな、そんな 目で見られて、うん、そんな遊びに行ってる暇あったらねみたいな、まあ、多分当時はあの今みたいに LCC もないし、
そうだね高かったでしょう、
スカイメイト覚えてる、
18歳未満が安いやつ、二
十何歳ぐらいまで安いのがあるわけ、
うんうんうん、は
い、
あったねあったね、そうそう今もあ
る
じゃん、
今もあるん
だけど、あるある、まあ、ジャルアナね、
そうそう、な値段的にはね、うん、もう LCC にはかないませんけどね、そうだ当時はもうそんな飛行機に乗ってどっかに行って遊び帰ってくるっていうのは、
うんうんうん、
なんかただの道楽以外なんでもなかったのね、
なるほど、
でそれでさっきのようにじゃあもうじゃあ内地に行ってやるってから、それであの大阪の専門学校行って、でもちょっとまた一旦体調崩して帰ってきて、うん、でもまたなんかどっかで働きたいなと思ったので、まあ、さっき話したんだけどちょっとまあ季節を兼ねて、うん、じゃあちょっと愛知の方で働いてこようってからあれ10年ぐらいいました、うん、でもやっぱあちらにいると電車とかがやっぱあるからどこでも行けるんで、
う
ん、
そうですね、
なんかね、うん、楽しいっていうのもあるし、まあ、仕事は確かに、まあ、仕事をしながらでちゃんとこれであの、まあ、毎日毎日っていうかまあ次はどこどこ行きたいなとか、
うん、
これはなんか自分ではいいあのこう勉強になったしね、
うん、
で実はそういう自分も今はあの、まあ、こうやって謎かけやってて、うん、まあ、じゃあ昼間会社員なんだけどね、
はい、
謎かけで旅したいと、
おお、めっちゃいいじゃないですか、
面白そう
でしょ、なんかそのライブハウスとか回ったりとか、
うん、
やってみたいんですよね、まあ、去年とかそれまではこう、まあちょっと短い休みを取りながら東京とか大阪とか演芸場を回ってたりしたんだけど、
うん
うん、どうせやったらもうね東京大阪横断しながらとか、
うんうんうん、
ね、5日間ぐらい休み取って、
うん、
楽しそうですね、
やってみたいなって、そうそう、途中でそのねライブハウスやったりとかしてね、
いいねいいね、
やってみたいなって、でそこからまたねさっきみたいにツイキャスで発信したりとか、
いいよね、え、龍馬さんはだってヨーロッパ11カ国、あ違う、ニュージーランド入れて 11
カ国 ね、
何をメインに、
メイン、そうだな、まあそれも含めて行ってから考え
よう、ね、
とにかく世界に出ろみたいな、
そう、なんかもうぼやっとした目標はその、うん、なんていうの、違う文化に触れるとか、
あ、
自分の英語力が世界に通じるか確かめるとか、
なるほど、
で海外の友達をたくさん作るとか、
はいはいはいはい、
海外でしか体験できないことを俺はしたいみたいな、
あ、面白そう、
ただ漠然としたやつで、うんうんうん、まあ、それ行ってからこう枝分かれしていくかなみたいな、
なるほどなるほど、どうでしたか、
いやもうめっちゃ楽しんだというか、うんうん、
だって11カ国になったらさ言語もさ、うん、英語どころの騒ぎじゃないわけでしょ、
うん、そうですね、もうドイツ語で英語喋れって言われて
ドイツ語で英語喋れ
喋れみたいなこと言われて、
ええ、
そうイングリッシュしか聞こえなかったけど、なんちゃらなんちゃらイングリッシュみたいな、
あ、英語を喋れと言っているな、
あ、英語は違うや、間違った間違った、すいません間違えました、
何、
ドイツ語喋れって言われた、
ああ、ああ、なるほど、英語でドイツ語、野球、何、ドイツ語でドイツ語を喋りなさいと、
そうそうそうそう、
なるほど、
あのバス乗ってる、あ、そう、あの移動は全部バスだったんですよ、
なるほど、電車じゃなくて、
でバスで、
うんうん、
これ休憩ありますかみたいな、
うん、ことを英語で聞いてみた、
英語で聞いたんですけど、うん、なんか分かんないみたいな、首かしげてて、でもう一回聞いたら、うるさいみたいな、
あら大変、
ナチュラナチュラダッチみたいな
はい、
ジャマリン、はいはいみたいな、
はい、怒ってるよみたいな、
ドイツ語喋れねえわみたいな、
わお、
俺英語しか喋れねえのにみたいな
どうする、どうしたの、
ん、いつ OK いつ OK って、一旦引いてからこの横の人に英語で聞いてみて、
はははは
そう、あの途中で2時間ぐらいしたらあるみたいですよみたいな、
英語
で、
あ、教えてもらったらよかったね、
そうそうそう、まあそれも出会いですよね、
本当だね、
でなんか怒られてさ、あの聞いてたみたいで、雨 アメちゃんあげる
大阪のおばちゃんみたいだね。
そうそうそう、めっちゃほっこりした。慰められちゃって、
そうそうそう、ほっこりだね。
めっちゃほっこりして、
すごいすごい。
やっぱそういうところも人に恵まれてんだな。
本当ですな。なんかうちの次女なんかはさ、海外に行ってもね、うん、もはや翻訳こんにゃくが開発されたから、うん、物おじすることはないみたいに言ってたんだけどさ、
あ、そっか、そういうこともありますね、う
ん、
今はね、
いわゆる翻訳こんにゃくアプリのことを指しているんだけれど、ね、そういうのは駆使したりはしなかった、
本当にどうにもならないときは使いましたね。
へえ、使えた、
使えたかな。なんかやっぱりこの英語を日本語に訳してもちょっとうんってなるときがあるから、まあ、それと同じ感じで。
なるほど。
イタリアでね、そう、あのベネチアで船漕いでる人がいて、でそれはまあ普通にお金払えば乗れるんだけど、
うんうん、
なんかそれ以外で本当にちっちゃいボートで個人が使ってるようなボートをなんかおっちゃんが整備してて、
うんうんうん、
ちょっとおっちゃん乗せてくれないってちょっと言いたくて、うんうん、あの英語でちょっと今暇ですかみたいな、時間あったら乗せてもらいたいんですけどって言ったら、
うんうん、
英語わかんないこのおっちゃん、
はいはいはい、
でよしここで
アプリの登場だと、
登場っつって、でちょっと乗せてくれませんか、船に乗せてくれませんかって打って、うん、でこう
見せた
けど、あれみたいな、
わかんなかった、
通じてないみたいな。
コツがあるんですってよ。
コツ、
はい、あのアプリたち、
うんうん、はい、
なんかね、文節がつながって別のことを伝えようとするともうごちゃごちゃするから、うん、言うべきはその船に乗るとかそういう感じ。
あ、なるほどな。
そういうふうにするとうまくいくらしい。
はー、
なんかそういうことらしいよ。行く前に教えろよっていうね。
いやいやいやいやいや。
でもなんかその混乱も含めての本当にもはや旅というか冒険ですね。
うん、もう本当に RPG みたいな感じですよ。
出会った人で宿泊先も決まる的なね。
あ、そうそうそう。
だってさ、泊まるとこないってメールよこしたんですよ。あれ初日？
初日。
どこ泊まりゃいいんだみたいな。すっごい寒かったんだよね。
寒くて
やばいとか言って。
うん、
でも、
あ、そういえばあの時期的にはいつ頃だったんですか。
11月の頭にパリに。その何も情報も金も何もない状態で、その日泊まる ホテルでさえ決めてなくてみたいな、
うん、あれあの、ちなみに当時その時の気温って
多分ゼロ度付
近、すっごい寒いはずよね、うん、パリ
だね。11月でそれくらいなんだ、ね、
そうだよそうだよ、
そうです、
すごい寒いでしょって言って、うん、どうしようって言って、街は私方々にさ、なんかパリに行ってる大学生がいるんだけどってメール送りまくってなんか怖いおばちゃんに怒られちゃったりとかして、もうちょっと準備しなさいとか言われちゃって怒られちゃって、ね、2人でしょ、怒られちゃって、うん、
そうなんですよ、
だったりとかいろいろあったけど、うん、でもなんかそうね、今の時代だから昔よりはちょっと安心かも、
うん、
俺今パリに入ったよとかやり取りできるから、うんうんうん、で結局泊まるとこどうしたのってちゃんと見つけたみたいなのが来たら、うん、いやよかったよかった、泊まるところがあったらしいとか、うん、昔だったらね、電話するのも国際電話高いし、うん、手紙送ってもね、もうすっかり移動した後に到着するし、
確かに
だね、うん、でそのワールドワイズの安心感もやっぱりこういう文明の危機であるんだね、
うん、
すごいね。
じゃあでも逆にこう、うん、携帯がない状態で旅してきてって言ったら、
そんな怖いこと、
やっぱちょっと戸惑う。
まあそうですね、うん、まあ、途中で携帯盗まれたんですけど、
コントだよコント、なんで絵に描いたような目に遭ってるんだという、うん、
まあね、なんだろう、へこむどころの騒ぎじゃないね、もうね。
そう、いやでも携帯がないどうしようより、うん、携帯に入ってたデータやべえみたいな、写真これまで撮ってたの、
うん、あ、そういう風に送ってきたね、そういえばね、こうあの今までこう、
はい、
いろいろ思い出が詰まってるじゃないですか、そうそうそう、もはや携帯には
過去の思い出がっていうの、
そう
で結局出てきた、
いやいやいや、もうそれはもう
ダメだった、
即売られるでしょうね、
あ、そういう感じ、
そうそうそうそう、大体向こうの人携帯盗んだらすぐ売るんですよ、自分が使うとかじゃなくて、
あ、そうなの、うん、へえ、怖いね、やっぱりちょっとね、
なんかそういう治安の悪さとか、なんだろう、なんだやっぱこう、まあ、まあね、これはよく聞く話で、
うん、
よくなんか空港とかでもよく荷物がね届かないとか、
あ、よく聞きますね、
ありますよね、はいはい、もう本当にもう雑とかね、
うん、
で交通だっても全然もう不便だとか、そういうその点なんかあの日本のここが良かったなとか、日本に住んでて海外に行ってみてちょっと改めてちょっと日本ってここ見直したなみたいなっていうところある、うんうん、
日本のいいところって、うん、 まあまず日本語が通じるところですね。
まあまあまあ母国語だから
ないけど、
言葉の壁は厚かったと。
言葉の壁はまず厚いっていうのと、
なるほど、
やっぱり日本って、まあ、世界どこでもそうだと思いますけど、うんうん、日本語でなんか聞かれるのって、うん、なんか道とか聞かれるのって別になんか警戒心とかないじゃないですか、
うんうんうんうん、
でそれが外国人がこうね、まあ、外国人って言ったらあんま良くないけど、うん、まあ、そのね、あの外国人に旅行しに来た外国人がこうどこですかみたいな、
うんうんうん、
それが英語とかだったら、
うん、
こうあんまりこう英語だってなって答えられなかったりとか、
ちょっとプチパニックにね
するじゃないですか、
うんうん
うん、まあそういうのとかもあるんでしょうね、うんうん、やっぱり日本でこう道聞くのと海外で道聞くのって
違うのか。
まあ違ったですね。俺の英語力もあるのかもしれなかったけど。
まあでも言葉が通じる安心感っていうのはもう何よりの宝だと。
う
ん、
そうですね。それこそさっきのバスでドイツ語喋れて怒られたりとか。
う
ん、
そうだよね。
そうそうそ
う。うちなぐちで聞けみたいな。
ね、うちなぐちで喋れって、なんかそれもなんかそれでね。
楽しそうだけど。ないと思うけど。なんかでもなんかやっぱり言葉は大事なんだね。
大事ですね。
なるほど。他は？
他はお風呂がね。向こうないんすね。あのシャワーしかない。
沖縄もじゃん。
沖縄もそっか。
そうだよ、うん、
まあそうだね、うん、アメリカナイズ。
沖縄もだよ。
そうか、
そうだよ。
オレンジあるからな今、
うん、私あるとこ探して引っ越してるから、ね、
あ、そうなんだ。
ないよ、だから、
へー、
アパートとかパッとね、うん、安いアパート行こうと思ったらないよ。シャワー、シャワーしかない。
温泉あるじゃん。
え、でもなんか、うん、どこの国温泉の発祥地とか、ヨーロッパじゃないの。
ハンガリー。
行った？
ブダペスト行った。
行った。温泉あった。
温泉あった。
あった、行った。
あった、行ってない。
なんでよ。
そう、なんか。
なんでよ、そこ行くとこ。
いや、なんか、そこはちょっと俺、チキって。
怖いよね、裸の付き合いね。
いやー、怖いというかね、こう、Google のレビューを見るわけですよ。
はいはい。
で、それをこう、口コミをコピー&ペーストして翻訳したら、
ええ、
怖い男の人がたくさんいるみたいな。
あー、ドキドキしちゃったわけですね。
そうそうそうそう。あー、俺やだ、みたいな。
どうなんだろう、公衆浴場みたいなイメージで、大衆浴場的なものの走りなわけでしょ、本来起源的なね。
まあまあまあ、テルマエロマエ、
あ、いやいやいやいや、
阿部寛さんもね、
う
ん、
そう、もうそのイメージで合ってる、うん、まさにそれみたいな。
ああ、なるほど。
そう、もう古代ローマそのまま持ってきたんですかみたいな。
あ、そうなんだ。え、近くまでは行った。
そう、近くまでは行った。
はは。
でも建物とかも、え、これ本当に温泉浴場どっかの博物館とかじゃなくてみたいな。
面白い。後、うん、で写真見せてもらおう。
もう写真はもういっぱい撮ってきてるから。
すごい。え、写真撮った？それも。
撮った、撮った。
へえ。でもやっぱりヨーロッパ、うん、そう、こんなイメージみたいな。
なんかね。
え、なん、ぜひ温泉行ってほしかったですね。
今度行ってもらいましょう。
中でハイポーズ的なね。
今度ね。
温泉から追加させてもらいまし
ょう。そうだね。大衆浴場からお届けしてます。何言ってるか分かんないけど、小路さんです、みたいな。
やばいやばい。まあまあ、まあ、
映ってはいけないものがね。
でもお風呂、やっぱりいいんだ。
そうそうそう。
わかる。うん、ケイシーさんは、湯船入らない派。
あ、まあ、入らないというか、まあ、上、あのね、まあ、実家、まあ、実家の、まあ、
うん、
風呂場は一応あるんですよ、湯船は。でも、湯船に溜めてまでっていうのが。
みんなそう言うよね、沖縄の人。
でしょ、そう。うん、暑いからすぐ、パーッと浴びて。
シャワー浴びて終わり。冬はどうしてるんですか？寒くないですか？
冬も冬でね、結局
慣れ、
うん、まあいいかみたいな、うん、
慣れなの、
慣れかな。で、まあ、全くちょっとね、まあ、余談なんだけど、うんうん、沖縄でね、湯船のことをね、池と言いますよ。
池、
え、
うん、池に入るって という、まあ、地域もある
んですよ。でももう沖縄あるあるで、うん、本当にこっちに引っ越してきて、こうみんなに伝えたい沖縄あるあるで出したのは、うんうん、メイクマンとかさ、はい、カインズホームとかのさ、はい、ホームセンター系にさ、はい、冬が近づいてくるとさ、風呂を、はい、オケみたいなさ、はい、ちょっと大きめのさ、湯船が売られるわけですよ、はい、プラスチックの売られるよね、うん、普通に店頭で。あれ知らない？
知らない。
嘘、超面白いよ。
あ、なんかこうなベビーバスみたいな。
あ、そうそうそうそう、ベビーバスのちょっと大きめのやつが、はいはい、冬が来ましたみたいな感じで置かれてるわけですよ。
最初から。
本当に。だから冬限定商品だみたいな。でももうこう2年目の時にあんまり面白いから、今年もこの季節がやってきたって写メを撮って、Facebook に覚えたのは、こう、あげたのはいい思い出です。
はい。
はい。
まあ、なんだろう、湯船まで行かないんだけど、このベビーバスだったらな、みたいな。
まあ、とりあえずって感じなんだね。
バシャバシャって壁。うん、
へ
え。まあでもね、まあ、つわものの人だったらね、うん、冬でも全然、ほら、ね、半袖でも、
まあいるからね、
うん、水風呂でもいいやみたいな、
うわうわうわうわ
シャパーって水風呂浴びて、
風呂分かるし気持ち分かるよ風呂、うん、感動するよね、うん、きっとね、
向こうも寒かったから、う
ん、冬のヨーロッパ、
そうそうそう、もうお風呂入りて、
あれでも札幌生まれ札幌育ちにしてみたら、うん、お茶の子さいさいな、
いやまあ寒さは大丈夫だったけど、はい、お風呂とはまた別で、
あ、まあまあまあまあそうだねそうだね、
寒いと風呂欲が出るのが多分札幌の特徴
なんですね、あ、そう、あ、そうかもしれないですね、温まりたい
です
ね、体の芯からね、
そう
そ、シャワーじゃそうはいかないからね、
そうはいかない、
わかるわ、
こうあの今 の, じゃあその冬の、あ、11月頃の話だったんですけど、うんうん、夏場とかは、夏場にはこう旅行は行ったことはあるんですか、
旅に、夏場に、まあ、旅行になっちゃいますけど、うん、あのインドネシアの方に1週間ぐらい行きました、
ね、うん、インドネシアでもめちゃくちゃ暑いでしょ、
暑かったっすね
それ、これは何度ぐらい、
これも本当28度9度ぐ
らい、あ、でもそれでも、
まあ、沖縄と同じ感じ、
そうそうそうそう、
むしろ日本の方が暑いぐらいみたいな、
埼玉なんてほら
真夏のね
大変
になって、
体温40度とかいっちゃう、
ね、ね、体温だよね本当ね、うん、あれはなん、まあ、でも暑さの質もちょっと違ったりとか ね、
でベトナムとかも45度とかいっちゃうんでしょ、うんうん、
なんかね、このどうですか、暑さと寒さで聞かれたら、うん、あの暑い時と寒い時どっち行きたいって言われたら、
あ、行きたいと言われたらな、うん、いやなんか、うん、え、根本的な話になっちゃいますけど、うん、旅は行きたい時に行った方がいいです、う
ん、あー、まあね、なるほど、季節とか云々じゃない、うん、じゃなくて今旅だと思った時が旅のし時、
うんうんうん、まあ、個人的に言わせてもらうと僕は暑い方がいいかな、
うん、で、そうなん
だ、なぜかというとバックパッカーってこう荷物をどれだけ減らせるかみたいなところ
は、あー、そっか、冬は荷物が多いんだ、
日本を出る前にちょっと一勝負しなきゃいけない、それと荷物と格闘しなきゃいけない、
ね、いっぱいガラガラ荷物持って歩くわけにいかないもんね、
そう、
冬は大変だわ、
うん、めっちゃ持ってったもん服、
そうなるよね、
そうって思うか、
でも夏だったらねもっと軽装でいいし、ね、
そうそうそう、半袖短パンでいけるしみたいな、
なるほど、面白いですね、やっぱりやってみないと分かんないことがいっぱいある ね、うん、
ね、やっぱ世界中歩いてみるもんだね、やっぱ ね、
本当だね、
面白い、なんか僕もなんかいずれこうなんかねこう謎かけでこう例えばさこう、うん、南米とか行ってさ、南米とかで日系人の前でやってみたとか、
ああ、いいんじゃんいいんじゃんいいんじゃん、世界のうち南中大会の皆さんを回る、
そうそうそう、
あれ全然楽しい、沖縄県が世界で一番県民会がたくさんあるんですよ、県人会っていうの、うんうん、沖縄県人会は普通の他の県の県人会がないところにもあるんですよ、渡り歩けますよ多分、
そうそうそう、
面白そうだね、それも面白いんじゃない、
それも面白そうですね、
うん、沖縄県人会渡り歩く、
沖縄県人会歩く島内ちゃうう
るさい沖縄から来ましたって言って
あのね今そのね、
はい、
実は今日メールあの旅ということで、
うんうん、
ちょメールが一応来ておりまして、
なんて素敵な、
はい、ではご紹介いたします、
はい、
ラジオネーム、ラジオネームとんこちゅうさん、いつもありがとうございます、
ありがとうございます
旅、
うん、
去年の夏に家族でユニバーサルスタジオに行き、
お
ドラクエのイベントしてきました。
いいね。
ドラクエのイベントってなんだろうね。
なんかあったんだよきっとイベントが。
暑くて熱中症になり、夏に二度と行きたくないって思いました。
あ、
乗り物は90分から120分待ち。
あ、確かに
ね。イベントは楽しかったけどねって。
へ、
そんな内容でございます。
内地のさ、内地の夏とさ、沖縄の夏ってさ、もう、うん、なんだろう、風の質が違うから。うん、でしかもあっちの方が絶対気温高いから、
もわっとした暑さでしょ、うん、でまた人も多いから
ねえ、うん、大変だ、でも行ってみたいよ、ユニバーサルジャパン行った、
行ったことない、
うん、行ってみた
い、まああのね、あのね、いつも、まあ、このメールくれるのとんこつしゅうさん、
はい、
あの、ね、まあ、さっきジングルにもこの後あるんだけど、はい、あの、まあ、子供、
お子さんとね、
うん、ちっちゃい子供さん、小学生のお子さんとで、うん、幼稚園のお子さん2人で、
う
ん、いつもいつもね、あの、たの、あの、まあ、楽しそうにね、もう遊び回ってるという、そんなお母さんでございます。
いいね、家族旅行だったんでね、きっとね、はい。でも家族旅行もさ、だからこの子供の年齢とかさ、いろんなことで行く先を悩みますよね。で、私ほら、元ディズニーランドのお姉さんなので。
お
はい。ディズニーランドのお姉さんとしてお届けいたします。
はい。
真夏にディズニーランドとか USJ は、やっぱり小さいお子さん、ね、熱中症大変危ないので、行くなら6月か10月。
なるほど。6月か。か10月、
はい、
ちょっとね、夏を外した
外した時で、
うん、
はい、もうおすすめでございます。あとは空いてることだけを目指すなら2月、
うん、
はい、ただ閉園時間が 早いです。
あ、そう。
はい。あの、早く閉園して、普段ディズニーランドも10時とか11時とかぐらい、10時かな、うん、?10 時閉園なんだけど、うん、2月とかだと7時とか8時に閉まり、はいはい、早く閉まります、平日。で、やっぱりどうしてもね、土日を狙いたいと思うんですけど、うん、やっぱりゆっくりしっかり見たいじゃないですか、たまにしか行かないわけだから。う
ん
う
ん
う
ん、確かに。
はい。まあ、そういう時はやっぱり平日、頑張って、そういうパークに行く日っていうふうに設定して、うんうん、まあ、土日はまた別のね、うん、ところを回ってもらうのが、もう土日のパークが一番混みます。
なるほど。
はい。
という的確なアドバイスでございました。
いつかディズニーランド会とかやろう。
はあ、ディズニーのことでちょっと喋ろう。
はい、ちびっ子を連れてディズニーに行く効率的な回り方とかやりましょう。
ああ、いいですね。
なるほど。でね、あの、夢も膨らみますよ、本当に。
ああ、本当ですね。ね、
でもね、あとこのね、喋ってる間にね、うん、実はもうね、放送時間が、収録時間、あと5分でございます。
ありゃ、はい、あっという間じゃないですか。
そうなんですよ。ね、まあ本当バタバタではございますけども、まあ、龍馬くんもね、これからまた、はいはい、またおそらくもたくさんの国に回ったりとか、いろんな人と出会うと思うんですけど。
そうですね。
ここ行きたいってあります？
ここ行きたい。
もう、まあさっきのね、まあ、
一生のうちにとかでもいいね。ね、
ああですね、ここ見たいとかね。
今だったらタイですね。
なんで？
タイが一番面白いらしいですよ。
なんで？何が？どうして？
いや、俺も行ってないからここが面白いぜって言えないんですけど。
まあね。
そう、なんかいろんな旅の人に聞いて、タイとインド。
あ、面白いんだやっぱり。
インドこそ。
インドは世界観変わるって。
ね、ガンジス川見たらね、なんか、そうそう、人生観変わる
って。まあでも、インドは本当に人生観変わるって言いますよね。うん、好き嫌いに分かれるらしいけどね。ケイシーさんはないんですか？一生のうちにここ絶対行きたい。
一生に行きたい。まあ、うん、まずはちょっと国内を制覇してから。
ああ、なるほど。でも国内制覇だってなかなかできないからね。うん。本当だよね。
47都道府県で謎かけやって、よし、海外行こうぜって。
まだ全然行ったことない都道府県だらけだよ。
そうだね、まだそうそう、あと40ぐらいありますね。
私だいぶ行ってる方だと思うけど、うん、横浜からさ鹿児島まで車で行ったことがあって、結構こういろんなとこ回っていったから、だいぶ通ったけど、通ったっていうか寄ってったけど、うん、そうでも難しいよね、全部回るって、うん、日本だって面白いよね。
そうだね、
うん、世界はないの、ケイシーさん。
世界ね、まだそう、まずはそうだね、まずは本当にもう国内をまず制覇してから。
現実なんだから。
まずその時間が欲しい。
あ、そっからね、確かにね。時間捻出ね。
そうなんですよ。
ヨーロッパみたいに大型休日で2ヶ月とか休みたいね。うん。10ヶ月働いて2ヶ月休む。
いいね。
いいね。
じゃあ本当日本もそういう
システム。そうですよ、今働き方改革やってるから。
ちょっとシステムもね。
入れてほしいですね。
どんどん入れてきて。そうですね。やってきてほしいなと思います。
はい。
ね。どっか何度か話してる間に実はもうエンディングテーマ流れてきましたよ。
本当ですね、こっそり流れてます
ね。え、
はい、
いやー本当にね、ね、でも本当喋ったらあっという間だったでしょ。
いや本当ですよ、
本当に、ね、
まだまだ話せるぜみたいな。
毎回言うんだけど、今からだよねって感じ、
うん、なんかエンジンかかった頃に終わったみたいな。
そうそうそう、長いアイドリングでしたって感じ。長いアイドリングか、落語で言うと枕ね。
あ、枕って言うんだ。
そう、あの 最初の、
ね、最初のやつだからね。はいはい、
そうなんですよ。でもこれがもうまたね、ここで慣れていただいて、うん、またぜひ遊びに来てください。うんうん、
遊びに行きたいです。はい、
はい、ということでございまして、本日のゲストは、こちら現役大学生でバックパッカー龍馬くんでございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またゲストいないときは呼んでください。
はい、
ありがとうございます。ね、ではね、じゃあまたこの番組はですね、またメールを募集しております、
はい、
メールアドレスが、はい、warakken780@gmail.com、
はい、
warakken780@gmail.com でございます。
ほいほい。
またフェイスブックにもね、これは投稿フォームありますので、また皆さんこんな質問などありましたら、ね、うんうん、あの放送のこの時よかったよとかね、
いいねいいね、褒めてほしいね、
ケイシーもっと喋れとかね。
なるほど、う
ん、もっと面白いこと言えとかね。
なるほど、
どんどん言っていいからね。、うん、
はい、
はい、そういうことでございますよ、
うんうん、
はい、さてと、ではですね、まあ、3月にもなって、でまたちょっとね、まだ、まあ、気候の変化もちょっと
そうだね
あると思うんですけど、
うん
うん、風も引きやすいと思うんですけど、
うんうん、
まあ、皆さんちょっとね、まあ、まあ、インフルエンザもまだまだ引き続き用心ということで。
そうですね、はいはい、
こういう締め方もたまにいいんじゃないですか。
うん、いいね。
ね、
う
ん
う
ん、なんかね、こうちょっと季節感のある感じで。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい。
さて、時間いっぱいでございます。では、わらば研究所、この放送は、沖江通り、純駆動書店から歩いて30歩、おそばの大福の提供でお送りいたしました。そしてまた、個人サポーターの、浦添市のまさごんさん、ありがとうございました。
ありがとうございます、
個人サポーター、スポンサーさん引き続き募集中でございます。
じゃんじゃんお願いします。
はい、ということで。 ということで本当にもうね、はいはいはい、残り1分近くでございます。はい、はい、今週まあこの辺でってことでよろしいでしょうか。
はい、
じゃあまたね、本日本当に改めまして龍馬くんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。楽しかったです。
ありがとうございました。そしてでは担当私ケイシー高飛車と、
はい、子育てアドバイザーのホーリーでした。
はい、それではですねまた来週この時間にお会いいたしましょう。
はい、はい、
それでは皆さんまた来週さよなら。
さよなら。